8ページから12ページ、令和7年6月市議会定例会。
令和7年6月市議会定例会。令和7年度大和高田市一般会計補正予算第2号2億3990万円など可決。令和7年6月市議会定例会は6月9日から20日までの12日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として、専決処分の報告1件、人事案件1件、令和7年度補正予算案2件、条例案件7件、財産の取得案件1件、組合規約の一部変更1件の計13案件が提出されました。議第42号令和7年度大和高田市一般会計補正予算第3号は、修正可決、議第47号大和高田市町の広場条例の一部改正については否決されました。その他の議案については承認・同意・可決されました。また、議員提出案件として4件が提出され可決されました。なお、人事案件については固定資産評価審査委員会の委員に吉川正明氏の選任に同意されました。本号では18日、19日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。会派絆、日本維新の会森本議員、耐震のない公共施設について、質問、市内の耐震のない施設はいくつあってどこであるか。答え、耐震診断を行った施設で耐震のない公共施設は総合体育館、市立病院西館、天馬診療所の病棟及び片潮保育所の4施設である。小中学校の統廃合について、質問、廃校予定の古い校舎を一つ一つ補修していくのは、10年後、15年後の統廃合を考えた際に疑問に思う部分がある。統廃合の際は、10年間、15年間にかかる費用をよく考えて行うべきだと思うが、どのように考えているのか。答え、補修になったらお金もカウントしていくが、本市の地域のパワーや子どもたちのパワーというものは素晴らしいと思っているので、それを生かすためには、どこかとどこかが潰れて、それで統廃合ではなくて、みんなでまた新しい学校を作るという形で行いたいと考えている。会派絆日本維新の会堀口議員。高田商業高等学校の体育館への空調設備について、質問、高田商業高等学校の体育館だけが未整備であることについて、私立小中学校、県立高校との間に環境格差が生まれていると受け止めざるを得ない。教育の公平性という観点からも、市としてこの現状をどのように受け止めているのか。答え、授業の運営や部活動はもちろんのこと、災害時にも指定の避難所となる場所であり、近年の気候の状況からも空調設備の整備が必要になる施設であると認識している。質問、本市としてはどのような補助制度の情報を把握して、それらをどのように活用しようと考えているのか。答え、高等学校の体育館の空調設備について、国及び県の補助制度はない、元利償還金について地方交付税措置のある有利な地方債が充当できないかどうか検討している。日本共産党沢田議員、児童ホーム事業運営委託事業者について、質問、本市は令和3年度より児童ホームの運営が直営から民間へ委託されたが、運営の安全性や指導員の雇用の保障が保てていないなどの声がある。市として調査し改善を行ってほしい。答え、運営契約に基づく適切な業務の遂行状況の把握に努め、労働環境についても事業者に対して運営体制をよりよく整備するように指導したいと考えている。市職員の男女賃金格差について、質問、2023年から地方自治体でも男女の賃金格差の情報開示が義務付けられているが、本市の最新の内容は開示されているか。答え、 本市の令和5年度分男女賃金格差は現在ホームページで公表している。令和6年度分についても近日中に公表する予定である。日本共産党向井川議員、戦後80年を迎えての取り組みについて、質問、戦後80年を迎えるにあたり、戦争の悲惨さと平和の尊さを語り継ぐために、本市としてはどのような取り組みを考えているか。答え、毎年11月第2水曜日に戦没者追悼式を開催しているが、戦後80年にあたる本年は、幅広い年代の市民の皆様に参加いただけるよう、11月22日土曜日の開催を予定している。また、薄れゆく戦争の記憶を次の世代へとつなげてゆく取り組みとして、戦争について学んでいただく機会として、朗読劇や展示などの企画を予定している。質問、戦争当時を記録したような書籍や、貴重な戦争の体験談集などが、次第に散逸する危険性が起こっている。こういった資料などを市に寄贈いただき、市の図書館などで保管するといったことは考えられるか。答え、もし寄贈があれば保管することを図書館と協議したい。日本共産党所議員、ゴミ分別収集カレンダーの改善について、質問、燃えるゴミのページの掲載で1ページ4ヶ月分を1ページ2ヶ月分にすれば見やすくなるのでは。答え、他市の例などを参考に検討したい。ゴミ処理の啓発について、質問、ゴミ減量や資源化についてどのように啓発に取り組んでいくのか。答え、広報誌にイラストを掲載するなど、資源ゴミのリサイクルの過程をわかりやすくすることを検討したい。多文化共生について、質問、今後どんな取り組みを行っていくのか。答え、人権冊子、扉への掲載や人権セミナーにおいて多文化共生をテーマに加え啓発を進めていく。フードバンク事業への支援について。質問、返礼品なしのふるさと納税制度の拡充という声が届いているが、どのように考えるのか。答え、全体的な精査を行い、活用していくための仕組みづくりを研究したい。公明党横田議員、自治体 DX の積極的導入について、DX とはデジタルトランスフォーメーションの略で、デジタル技術を活用して業務効率化や住民サービスの向上を図る取り組みのことです。質問、多くの自治体で生成 AI の導入が進み、職員の働き方改革や住民サービスの向上に大きな成果が出ている。本市においても全庁を挙げて積極的かつ早急に導入すべきではないか。答え、行政事務についてもメール送付分など文書作成業務等において事業務時間短縮の可能性が期待できることから、業務の効率化を図り市民サービスを向上させる上で積極的に動向を注視していく。学校における文化芸術鑑賞について、質問、文化庁の補助事業を全校を挙げての取り組みとしていただきたいが、どのように考えているのか。答え、今後も文化庁の補助事業などを積極的に活用し、文化芸術に触れる機会を通じて、子どもたちの情操教育の推進を図っていきたい。公明党砂原議員、総合公園整備について、質問、総合公園の空き地に専用グラウンドゴルフ場を整備してもらえないか。答え、西側の未整備区域に芝生広場を整備する予定であり、グラウンドゴルフが可能な区域となる構想がある。中央公民館について、質問、中央公民館から移行してきた団体の各施設での使用料について、どのように考えているのか。答え、中央公民館閉鎖に伴う経過措置として、現在無料にしているが、今後は受益者負担の考え方から、どの団体についても一定額の利用負担は必要になってくると考えている。避難所でのペット、家族の対応について、質問、ペットのための食料やトイレなどの備蓄品はどうなっているのか。 答え、ペットにも様々な種類の動物などがいるので、避難先においてペットの飼育に必要なものは基本的に飼い主の方に用意していただく。海進高田夕葉議員、千本桜について。質問。春の千本桜の時期に、高田小学校のグラウンドを東側臨時駐車場として開放し、駐車料金を徴収してはどうか。答え。過去に一度開放したが、学校現場に一定の負担がかかることが課題となり、近年では活用を見合わせている。余暇でお使いいただいての利用負担は妥当ではないと考えている。質問。新たに始まった害虫被害や樹齢にかかる桜のメンテナンスのための返礼品なしのふるさと納税の周知はどのように行っていく予定か。答え。今後、広報誌への掲載、SNS を利用した周知などを検討していきたい。環境学習について、質問、新設のゴミ処理施設ヤマトエコは、環境学習だけではなく、組合に参加する他市町村についても学べる充実した施設であるが、校外学習に行ってみてはどうか。答え、各小学校にも周知をしていきたい。海進高田南議員、人の命を守る防災について、質問、発災時に避難行動に支援を必要とする要支援者の人数及びその方々の個別避難計画の作成状況はどのようになっているのか。答え、要支援者の対象は2143名、そのうち支援計画を作成できているのは3名である。質問、避難所の空調は停電の間は使えるのか。答え、別途電源を用意する必要があり、現状難しい。質問、発災時は職員も被災する。能登半島地震ではどのような状況だったのか。本市の防災計画ではどのように見込んでいるのか。答え、県庁職員で出勤できたのは4割という調査結果である。本市の防災計画では、少数職員での対応は盛り込まれておらず、改定を進めている。質問、市役所の防災対策本部の訓練はどうなっているのか。答え、新しく防災計画を作り直して、今年度中に実施したい。新しい風、上田議員、主要施策の展望について。質問、市立病院について、JR 高田駅前移転のはっきりとした方向性を示してほしい。答え、まずは私立病院事業会計のみで、どこまでの事業費で建て替えが可能なのかを検証している。質問、総合体育館について閉鎖していく方針を発表されたが、どうしていくのか。答え、早急にスポーツ推進審議会を開催させていただき、機能の分散をできるだけ早く進めたいと考えている。職員による私有財産の不適切な利用について、私有財産の市は高田市の市です。質問、職員の不正利用と処分について、市役所職員が市の公共施設などにおいて不正利用が行われているという情報が入ってきたが、不正利用をした職員の処分はもう済んでいるのか。答え、処分の有無については、人事情報にあたると思うので、個人情報の観点から答弁は差し控えさせていただきたい。新しい風、戸谷議員、中央公民館の今後について、質問、中央公民館は2階部分の空調が故障し、他の施設に移行している状況だが、今後は中央公民館で行っている障害学習、社会教育についてはどのようにしていく予定か。答え、各活動の他の施設への移行については、現状、中央公民館の類似施設である葛城コミュニティセンターが中心となっているが、活動する団体にとってより活動のしやすい環境の施設であり、有効的に活用できる施設への移行を考えている。市の広報誌における予算の扱いについて、質問、6月広報誌の令和7年度予算の専決処分の説明について なぜこのような不適格な説明文を掲載したのか。答え、訂正文を一刻も早く掲載したいということで、6月号に掲載することにしたが、紙面の割り振りの関係でこのような文章になった。令和7年6月市議会定例会の結果は、発議第42号と第47号を除く15案件は承認・可決・同意されたので省略します。紙面には各議員の賛否状況が載っていますが、省略します。西川議長は採決に加わりません。ただし、議第47号は可否同数となったため、議長も採決に加わりました。修正可決となった議案、議第42号、令和7年度、大和高田市一般会計補正予算第3号、内容、修正案の提案説明一部抜粋、議第42号、令和7年度、大和高田市一般会計補正予算第3号において、これまで広場整備に向けた社会実験を行ってきたフレッパの運営管理委託料200万円を削除する修正案、運営管理を市ではなく委託事業者に行ってもらうことは、委託事業者による恣意的な運営になる可能性があり、大和高田市町の広場条例第1条の目的からも公正公平な運営の観点から疑問であります。また、財政状況が逼迫している本市において、本当に今行うべき事業なのか、他に予算をかけるべき事業があるのではないかと考えます。以上の理由により、関係部分を修正し、提出したものであります。否決となった議案、議第47号、大和高田市町の広場条例の一部改正について、内容、西町地区において社会実験を行った広場の運用方針が定まったことから、公の施設たる町の広場の一つとして加えるために所要の改正を行う。採決の結果、賛成8、反対8の可否同数となったため、地方自治法第116条第1項の規定により、議長による採決を行った結果、議長は否決と採決したことから、賛成少数で否決となった。委員会審査結果、予算特別委員会、令和7年度、大和高田市一般会計補正予算第3号、賛成多数で修正案可決、賛成多数で修正部分を除く原案可決。総務建設委員会、令和7年度、大和高田市一般会計補正予算第2号他4議案、全会一致で原案通り可決。大和高田市町の広場条例の一部改正について、賛成少数で否決。民政文教委員会、大和高田市いじめ問題対策連絡協議会等条例の一部改正について他3議案。全会一致で原案通り可決。関係省庁等へ提出した意見書、公共発注の価格基準適正化についての意見書、医療・介護・障害者福祉等の公定価格引上げについての意見書、地方消費者・行政に対する恒久的な財源確保等を求める意見書、事前復興まちづくり計画の策定支援を求める意見書。次の定例会は9月8日月曜に開催される予定です。